上越に会いたのコーナーです。このコーナーはスタジオから滋賀にお住まいの方に電話をして直接移住をお誘いするコーナーです。今日のお相手は林田です。電話に出てくださるのは先週に引き続き NPO 民家再生協会に所属していらっしゃる民家再生技師の佐藤秀夫さんです。佐藤さん、
はい、
今週もよろしくお願いします。
はい、お願いいたします。
今週まずお聞きしたいのがですね、佐藤さん、たくさんの方のお客様にお話をいただいているかと思うんですが、お客さんからどんな要望をいただいていらっしゃいますか？
そうですね、まあ、私が直接聞いたというよりも私の周りでこういう建物再生やっている方が多くいますので、はい、その方々から聞いたいくつかの事例の方がいいのかなと思うんですが。
そうですか、
はい、
どんな事例があるんですか？
今回熊本でこの前地震があって、その後大雨が降ってということなんですが、
はい、
実はそこに実家があるという女性の建築家、まあ、この方とたまたまお知り合いになったんですが、
は
い、その実家にはご両親、はい、年いってしまったご両親だけが住んでいると、
はい、
ただそこで生まれた女性なんですが、東京へ、結婚して移住してしまったというか、
はい、
で住んだところがやはり熊本にある立派な家なものですから、
はい、
それを傷んだところ、まあ、今回の地震や大雨で傷んだところをなんとか再生したいと、
はい、
まあ、今回の地震に限らずその前から言われてたことなんですけども、ここへ来てさらにお家をかけるように、はい、いろいろ痛められたと、痛めつけられたと、うん、でそれをなんとか修復したいと、
はい、
当然、修理できていないんですけども、そういった、まあ、要望ですね、要望の一つですね、
はい、
やはり生まれたところの建物愛着があるということ、
はい、
それをいかにご両親しかいなくて、ご両親は、まあ、娘がいなくなって自分たちが住めればいいということで特に手をつけなくていいと言っているようなんですが、はい、その東京に来た娘さんは、やはり何とかしたいと、
うん、
そういう気持ちがあるということですね。
なるほど、
まあ、それはどのようにするかっていうか、その要望の一つだと思いますね、
はい、
大事なことかと思います。
そうですね、他にはいかがですか？
やっぱ別荘的な使い方をしたいということで、
はい、
まあ、東京の中心に家を持っているんですが、ご夫婦で畑ができるような土地を求めて、古民家というか愛着の持てるものを持ちたいということで、
はい、
千葉にお持ちになった方がいらして、で当然普段の生活というのは東京なものですから、
はい、
別荘的なものですから土日に行くということで最初のうちは使っていたんですけれども、
はい、
奥様の方がやはりそっちの買ったところが畑仕事が面白くなったようでご主人は仕事で、めったに来れないけども、
はい、
奥様はもうそこにいる方が長くなったと。
お気に召してよかったですね。
そうですね、はい、そういう使い方というか、はい、利用方法が一つ代表的なものかなと思いますね。
ひょっとしたら定年退職なさったらご主人も
ということになるかと思いますね。
なるほど。
ただこういった民家の持ち方も私の周りでよく聞くのは、今の場合は奥様の方が興味を持たれたんで、まあ、最初にご夫婦だともだったんでしょうけども、
はい、
一般的に周りで多いのはご主人の方がまず古民家が気に入って、そういうところを求めたいと、最初のうちは一人で行って奥さんはついてこなかったとでようやく少し経ってから、良さが分かってきて行くようになったとか、
はい、
まあ、古民家の良さというのは男の人の方が分かりやすいのかなっていうのが周りの印象ですね。
なるほど、
はい、
多分ちょっといつも生活しているところと環境が変わって、環境が変わるだけでも人間ってリラックスするのかなと。それでまたその行った先というのが新鮮なお野菜だったりとか、はい、空気だったり、そういうので、あ、いいところだなと。で奥様もそのうちやっぱりここはお野菜も美味しいし新鮮で綺麗になれるような気がするなっていう感じ
ただ、まあ、あのこういった要望というのはあるんですけども、はいはい、実際に長く続くということは結局はそこの周りの方々との人付き合いが最も大事なようでですね、は
い、なるほど、ご近所付き合いですね。
そうですね、
うん、他にもやっぱり、はい、あの都会だとマンション暮らしの方が多かったりして自然を求めてっ ていうような方もいらっしゃいますか？
そうですね、マンションに住まわれていて戸建てというか庭を持ちたいっていう方もいるんですけれども、まあ、それは家を持つということは、まあ、お金さえあれば、まあ、お金なくてもですけれども、はい、持つことは比較的決断すれば早いんでしょうけれども、それが本当に活用できるかっていうのは、はい、やはりその先ほど言ったコミュニケーション周りとの取れるかっていうことですから、それはちょっと田舎暮らしとまた違う話なのかもしれませんけど、よく東京で聞くのが、うん、
はい、
マンション住まいで隣近所とお話したことがないという方って聞きますよね、
はい、聞きます、
でそれは私マンションに限らず、実は私もいくつか転勤した中で東京の中でも地域によって人の性格っていうのは面白いなと思ったのは、
はい、
一戸建てに住んでいて隣とご挨拶はするけど中まで突っ込まないでくれというか、
はい、
そういう地域があると、
はい、
それの反対に一般的に下町と言われるところは、構わなく家の相手の家まで勝手に入り込むとか、
はい、
そういう地域もあるかと思うんですね、
はい、
それは、そちらの高田の方面でもどういう方々周りが分かりませんけど、人によるものなのか地域の問題なのか分かりませんけども、いかにつかず離れずっていうかな、
はい、
行き過ぎても大変なんでしょうけど、
はい、
離れても生活ができない、そのコミュニケーションの難しさ、だけども、家とコミュニケーションと両方があって初めて生活できるのかなって私は思っておりまして、まあ、移住するなり、はい、あるいはそういう別を持つなら自分もできるのかどうかっていうのは悩ましいところですけどね。
そうですね、
まあ、家は面白いんですけども、家以上にその人のことが面白いなと思ってますけど家と人は切り離せなくてですね、
そうですね、
はい、
佐藤さん、全国的に見ますと移住というと、はい、やっぱり山梨とか長野が人気ですが、
はい、
やっぱり日頃お仕事をしていらしてもそういうふうに感じるなって思っていらっしゃいますか？
まあ、私が東京にいますんで、東京といっても関東、神奈川、千葉、埼玉近辺の方のお付き合いがありますんで、東京を中心とする首都圏の近県のところからの人から見て、そういう人たちが先ほどから言っているどういうところに持ちたい、どんなものが持ちたいかっていうと、
はい、
やっぱり年を取っても安定してどっか次の住処を求めるっていうよりも、
はい、
別荘的な持ち方をしたい、
は
でそこの一軒でずっと住むんじゃなくて、現在あるところの他に持ちたいという時にどこへ行くかっていうことの多いような気がします。そうしますと、
はい、
関東、まあ、首都圏近辺に住んでいるわけですから、
はい、
そこで仕事も完全に切り離してるわけじゃなくて家族もその近辺にいるっていうことが多いでしょうから、
はい、
そうすると遠くまでは行けないのかなということから、
はい、
手頃なのが山梨だったり長野だったりするのではないでしょうかというふうに思いますけども、
あとやっぱり自然ですよね、山ですとか川、海といったような、
そうですね、
まあ、山梨と長野は海がないので、まあ、山川だろうと思いますけど、
はい、
はい、
まあ、確かに海が好きな人は山梨長野の方面は行かないかもしれないですけども、
はい、
海だけを求める方ってはあんまり私も知ってる人に数少ないですけどいますけれども、
はい、
まあ、その方はもう船を持ちたいということで海がなければダメっていう方ですけども、
は
い、そういう方は山方面は行かないですけどね、
は
い、一般的には両方を求めたいってことが多いでしょうから、
あ、はい、
まあ、関東に言えば海の方は行こうと思えば行けるから山でもいいやというふうになるのかなって、
なるほど、
思いますけども、
やっぱり山梨は富士山がありますし、長野県は日本アルプスというダイナミックな山々自然がありますし、
はい、
うん、納得できるところですね、
はい、大きく分けて、その民家の利用方法についてなんですが、
はい、
現地再生、まあ、今ある建物をその場で住みやすいように変えるっていう方法とですね、
はい、
その建物いいけども持ち主さんは土地までは手放したくないけどもどっかで家を使ってくれるんだったら持って行ってくださいっていう、
うん、
で持って行ったものが移築再生ということで、 場所を変えて建てるっていう、はい、まあ、大きく2つの方法があるんですね、
はい、
民間の生かし方というの
は、
でその中で東京というか関東で人気のあるのはやはりそちらの新潟の民家なんですね。
はあ、
それを解体して、はい、関東に持ってきて建てると、材料が非常に太くて、梁が太くて柱も太くて、
は
い、要するに雪が多いということからそれだけ強いものになってるんですね、
はいは
い、そういうことに興味というか愛着を持って求められてあるんです、はい、周りの方でも私の周りでも、まあ、前回のお話の中にも一つ持ってったという話しましたけど、
はい、
よく聞く話なんですね。
そうです、佐藤さん、貴重なお話ありがとうございました。
いいえ、
はい、2週間にわたって一級建築士事務所株式会社ビーベレ佐藤秀夫代表取締役社長にお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
このコーナーは近日中にポッドキャスト配信されます。 FMJ のホームページからパソコンで世界中どこからでもお聞きいただけます。上越にアイターンでした。
君がうちの集落に住むならばうちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。足らぬものは貸してやろう、かからぬことは教えてやろう。飲めない酒は進めないが、みんなで飲むときは誘ってやる。君がうちの集落に来てくれたならばうちを選んでくれた君をみんなで迎えよう。若い力に甘えないよそ者扱い、2日まで古い習慣押し付けないけど、みんなで飲むときは誘ってやろう。君がうちの集落に住むならばうちを